続いての講演に入らせていただきます。企業講演1、アメリカ大豆、食品大豆生産におけるサステナビリティの事例と題しまして、シュワルツファームズパートナー&オーナー、ダン・シュワルツ様にご講演を賜ります。それではダン様、どうぞよろしくお願い申し上げます。
Good morning from Cortland.
おはようございます。コートラン、オハイオ州コートランドから参加させていただきます。まず最初にユーセックに御礼を申し上げます。この度は私たちの農場のサステナビリティ計画についてお話をさせていただき、とても光栄です。私のプレゼンテーションのタイトルは、食用大豆生産におけるサステナビリティの事例研究です。名前はダン・シュワルツと申します。シュワルツ牧場のパートナーです。兄弟のトムと一緒にやっています。私の父が1956年に酪農を始め、1978年まで酪農農場としてやっていました。そして1998年に種子と分別生産流通管理の食用大豆も始めました。こちらは私たちのチームです。撮影後ちょっと人が入れ替わりましたが、家族が9名とその他スタッフです。そしてご覧いただきますように、右下には相原浩一郎氏が映っています。今日は持続可能な農業について、またシュワルツファームにそれが持つ意味について話すお役目をいただきました。よそと少し違っているかもしれませんが、私たちはこの3つのエリアを重要視しています。それは人、ビジネス、そして環境です。ではサステナビリティ計画の人の面についてお話をします。これが私たちの位置している場所です。およそ64件の契約農家があります。また拡大する余地がたくさん残されています。私たちのゴールは常に生育農家や農業に携わる人々の成長を助けることです。またアメリカ北西部の農業の発展に寄与することです。もう一つ、サステナビリティに関して人の面で重視しているのは、信頼のおけるパートナーシップです。埼玉両国とは98年から仕事をしています。アメリカ国内の顧客としてはハウスフーズがニュージャージー州にあります。ではサステナビリティのビジネス面についてお話をします。ご覧のように過去何年にもわたり安定的な成長を遂げてきましたが、ここ数年は記録的なペースで成長を遂げてくることができました。一つ大きな前進となったのは相原氏の日本帰国です。彼が橋渡し役をしてくれるおかげで、長距離ビジネスにありがちなコミュニケーションギャップを埋めることができました。サステナビリティに関して大きな投資としてはテクノロジーへの投資があります。農作業の現場で植え付けや肥料の散布、収穫、そしてタイルの敷設、栄養剤の散布などにテクノロジーを活用しています。これはより少ない資源でより多くの生産を上げる上でとても役に立っています。その一つがタイルの敷設です。それ自体は昔からあるテクノロジーですが、大きく進化を遂げています。これはかなりの投資で、1エーカーあたり1200ほどかかる場合もありますが、大豆にとってはより良い生育環境が実現できます。湿り気と空気と栄養素のバランスが良くなるからです。私たちが目指しているのは ROI にして 20% ほどの成果です。というわけで、これはテクノロジー投資としてはとても大きな部分となっています。施設や大豆の IP トラッキング、分別生産流通管理、 トレーサビリティ計画についてお話をします。うちの農場のユニークなところは、純粋性を保つために自分たちで種を作っていることです。生育農家との契約は詳細にわたり、生産に関するあらゆる面が決められています。我々が農家に種を届け、計画を確認し、生育期には農地を回って検査をし、計画や現場の情報収集にあたります。収穫期には追加的保存施設を使って、収穫物の 65-75% の作物を格納することが可能です。作物が届くと、タンパク質や水分量、その他 5-6 種類の項目についてトラックごとにチェックをします。その後で生育農家から来た大豆を品質と品種ごとに瓶に振り分けて保存します。大豆の生産業者の中には、大きな瓶を2つほどしか持っていないところがありますが、うちではたくさんの瓶を用意して、大豆をそれぞれのトラックごとに追跡できるようにしています。アメリカの大豆業界全体を見ると、サステナビリティの面がとても重要になってきました。2020年の9月1日から2021年の7月1日までの間に、200万メトリックトン近い米国産の大豆がサステナビリティプロトコールのもと日本に輸出されました。ご購入いただいた皆様にはこの場をお借りして御礼を申し上げます。200万メトリックトンの大豆のうち 96% がサステナブル認証を受けたものでした。どのようにサステナブルなのかとお考えかもしれません。 95% 以上がサステナブル認証を受けているわけですが、アメリカの大豆農家の 95% は SSAP 保全プログラムに参加しており、さまざまなサステナビリティ要件を満たさなければいけません。監査時には情報開示も必要です。 SSAP と認証というのは、郵政局が策定したもので、アメリカ大豆サステナビリティ認証の略です。とても分厚い文書で、サステナビリティ認証を受けるためのステップについて詳細が定められています。シュワルツファームの大豆はすべてその郵政局のプログラムに基づいて作られています。郵政局とのお付き合いは2014年のトレンドミッションからです。その翌年にメンバーとなり、2017年以降はそのサステナビリティプロトコールのもと大豆を作り輸出しています。シュワルツファームの大豆はこれまでもすべて IP ハンドリング、分別生産流通管理で作ってきました。完全に追跡可能です。また常に 99% 以上の非 GMO を維持してきました。新しい品種も常に探しています。目下2021年度は50の新品種を育成中です。タンパク質含有量とか品質において日本向けで農家によりマッチした作物を探すためです。これらはすべて私たちの農場が増える日本の食用大豆の需要を満たすためです。次にサステナビリティ計画の環境面についてお話をします。こちらは UCEC が定める個別のサステナビリティ領域の例です。それぞれの領域について農家は地域の事情、環境、気候に合わせてサステナビリティ計画を立てなければいけません。一方、地域差の関係ない要素もこの中にはいくつか入っています。環境サステナビリティ計画においては取り組む分野がたくさんあります。輪作や侵食防止で水質を改善すること、保全工期や不工期で 二酸化炭素を逃さず温室効果ガスの放出を防ぐことなど。また害虫管理も同様です。時間的制約があるので全項目の詳細は割愛しますが、統合的に病害虫管理をすることで殺虫剤の使用量を減らしています。また当地域にふさわしい種を常に探しています。多くの農家がまた被覆作物を育てています。テクノロジーの力を借りて土壌から栄養素が流出しないように努めています。今後についてですが、シュワルツファームでは多くのゴールや計画をサステナビリティ計画のために定めています。常に人材を教育すべく研修などを受けさせているほか、透明性を顧客やバイヤーに向けて担保し続けてまいります。また USEC と SSAP をうまく活用してまいりたいと思います。環境についても様々なレベルで取り組む計画があります。5カ年計画、6年から10カ年の計画、さらに長い長期計画などです。これで私のプレゼンテーションは終わりです。ご質問があれば USEC の立石さんにお願いいたします。またこの場をお借りして立石さんと相原さん、そしてこのプレゼンテーション作成を手伝ってくれた娘に感謝したいと思います。このプレゼンテーションがお役に立ち、ビジネスや消費者のアメリカ産大豆への信頼強化とサステナビリティに対する取り組みの理解につながれば幸いです。このような機会をいただきありがとうございました。
ダン様ありがとうございました。本日ダン様にはオンラインでアメリカからご参加をいただいております。引き続きご講演の内容について参加者の皆様からの質問にもお答えをいただければと存じます。ここでアメリカ大豆輸出協会の立石様にお手伝いをいただきます。それではどうぞよろしくお願いいたします。
So, good evening.
ダンさんこんばんは、聞こえますか？プレゼンテーションありがとうございました。2つの質問がサステナビリティに関して来ています。1つ目は契約生産者の多くがカバークロップ、被覆作物を実施しているとおっしゃっていましたが、どんなものを被覆作物としてその地域で作っていらっしゃるのでしょうか。またそのように被覆することで大豆の収量が増えたりもするんですか。契約生産者の多くがさまざまなカバークロップを作っています。例えばクローバーやオーツ麦、それからライ麦など、また日本の大根、また株なども人気があります。というのも厚密度の高い地面をほぐして、また水の浸潤を促す、そしてまた冬の間の土壌のコンディションを良好に保つことができる、また雑草を抑制することができるからです。さまざまな研究がカバークロップに関してはなされていますが、被覆作物を作った方が成果が良いという結果が出ています。ありがとうございます。興味深い話だと思います。日本の大根がその被覆作物で作られているというあたりはとても興味深いと思いました。2つ目、それでは SSAP の認証を受けた大豆を日本に輸出する上でのメリットはどのようなものがあるでしょうか。以前と比べてお話しください。シュワルツファームはこれまでも分別生産流通管理済みの大豆をお届けしてきました。日本の基準を満たすためです。 けれども、昨今、サステナブルな調達に関して大きな取り組みがなされてきました。これはコミュニケーションツールとしてとても役立っています。その追跡性が高く、日本のバイヤーやそのお客様、また食品の加工業者、また下流のその消費者の皆さんもトレーサビリティが担保できるというメリットがあります。先ほども言ったように、これは情報伝達の非常に有用なツールです。アメリカの農家がどういったそのサステナビリティを担保しているかを知る情報収集の一つの手段です。またサステナビリティというのは成果ではなくてプロセスだというふうに捉えています。ありがとうございました。とても良い SSAP の効果が出ていると聞いて嬉しく思います。残念ながら時間が来てしまいました。これで QA セッションを締めたいと思います。ありがとうございました。いい収穫が取れるようにお祈りしています。ありがとうございました。こちらこそ。